ご機嫌いかがですか？二つのものは同時に同じ場所を支配することはできないというのは科学の原則です。しかし、この物語の主人公はあえてそれを試したのです。彼の心は俳優の道に向けられていました。それから彼の心はより大きな目的によって占められ、そのどちらの道を行くかの選択を迫られました。彼は正しい選択をしました。その心と思いと人生が解き放たれたからです。
うわ、波がかなりやばいな。
ああ、バケツでいくらかき出しても、その100倍もの水が入ってくる。
港を出るべきじゃなかった。港の連中が艦長に警告してたのに。
浚渫機がダウンしてポンプが行かれるなんて誰が想像したよ。
波が選手を乗り越えてくるぞ。ジョン
死んじゃう。
ロープをくれ。
奴らナイフを配ってる。なんでだ。
もし船が沈んで俺たちがロープに絡まったらナイフで切ってそこから脱出するためさ。
パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。ある人にとってはホームレスになることは一時的な不自由さですが、ある人々にとってはそれは人生そのものです。パシフィックガーデンミッションは困っている方々どなたにもお仕えします。この古き灯台はベッド、食べ物、清潔な衣服、そして医療や歯科治療も提供します。収入のない方にはすべて無料です。過去への許しと将来への希望の狭間にある人々のジレンマに対してはカウンセラーや牧師が神様の摂理の良き知らせを分かち合います。その良き知らせが彼らの人生を永久に変えますが、この番組にとってもそれは何よりの喜びです。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする解き放たれた人生第2973話、ジョン・ノーブル物語、その前編です。
やあジョン、久しぶりだな。いつ海軍辞めて家に戻ったんだ。
先週だ。
最後まで仲間と一緒の船だったのか。
いや、肺炎になって一緒に訓練を終えられなかった。その後乗ったのはコロニアル、平底で海軍最大の水陸両用飛行艇だ。
しけの時はゆりかごみたいに揺れたろ。
ああ、ひどかった。ハリケーンに入った時は浚渫機が台木から外れちまった。
マジかよ。
ああ、マッチ棒みたいに細かく割れてポンプが詰まっちゃった。船を救うために必死のバケツリレーさ。
お前ラッキーだったよ。
ラッキー？
お前が乗るはずの船は魚雷にやられて大勢殺されたんだ。
第二次大戦がちょうど終わって、この物語の主人公は自分の命が何度か救われたことを知りました。でも何のために。物語のこの前編で答えを聞いてみましょう。ノンフィクションドラマ、解き放たれた人生、ジョン・ノーブル物語、その前編、どうぞお聞きください。
私は1926年アメリカペンシルベニア州イーストンで生まれました。父は物静かな人でしたが、母はいつも話好きで面白い人でした。日曜には教会に連れて行ってくれましたし、学校の劇にも出るよう励ましてくれました。私が14歳の時、母はかなり重いがんになり、病院の入退院を繰り返しました。母は4時間おきに痛み止めの注射が必要だったので、私に打ち方を教えてくれました。でも母は1941年の4月に亡くなりました。それからというもの、私は学校でいつもいたずらをしては問題を起こしました。多分、もう家で構ってくれる人がいないので、みんなの注意を引きたかったんだと思います。ある日、私は思いがけず 父から注意を引くことになりました。
どこに行ってたんだ？
校長先生から夕方5時15分まで居残りするように言われたんだよ父さん。
どうしてなんだ？
学校に催涙剤を持ち込んで弾みで何人かの先生にかけたんだ。ちょっとふざけただけだよ。
ジョン、もしお前がそんな態度を取るならもう学校を辞めて仕事を見つけるんだな。
学校は辞めたくないよ。
私は4年生までしか行かなかった。
みんなと一緒に卒業したいよ父さん。
ならしっかりしろ。お前を退学するためにわざわざ会社休んで話してるんじゃないぞ。
スポーツは苦手でしたので演劇部に入り、学校劇ではよく主役を演じました。1944年の夏、私は学校を辞めて海軍に志願しようと思いました。そうすれば陸軍の徴兵を免れるからです。何度も落第点を取って、その時はもう18歳になっていました。近所の人は卒業まで頑張るよう勧めてくれました。結局親友の2人と共に陸軍の召集を受けた私は一緒に校長に会いに行きました。
どうしたんだね？
龍先生、僕たち召集令状をもらいました。
11月25日に出頭しなければなりません。
それまでに卒業できますか？
学期末までに単位を取らないと無理だよ。
でも徴兵局の方には
出頭延期を申請するんだね。
どうやって？
手紙を書くんだ。
手助けしてもらえますか？国のために働きたいけど卒業もしたいんです。
学校から手紙は書いてあげるが、勉強は君自身がしっかりやんなさい。
徴兵局は翌年2月までの延期を認めてくれました。その秋から翌年1月まで私はそれまでやったことのない猛勉強をしました。でも上級生の劇にはなんとか頑張って主役をやりました。2月の終わり、私はニューヨークにあるサムソン海軍基地に行きました。4月の末に私は肺炎になって2週間入院しました。退院する頃には私の部隊は出航した後だったので1週間の休暇をもらって家に帰りました。
どのくらいいられるんだ？
1週間だよ。模型飛行機送ってくれてありがとう父さん。病院生活の退屈が紛れた。
肺炎は結構重かったんだろ？
2万単位のペニシリンを1時間ごとに1週間続けて打たれたよ。
ここからどこに行くんだ？
わかんない。太平洋戦線かな。
私は水陸両用飛行艇コロニアルに配属になりましたが、ハリケーンで沈みそうになり、修理の後パナマ運河を抜けてハワイに向かいました。そこで海軍の務めを終えた後、帰国のためサンフランシスコに向かい、そこからバスで帰郷しました。私は街角のドラッグストアに勤めましたが、私の心には俳優への夢が生まれていました。
チョコレートモルト1つ。
お好みのやつか？
ああ、でもここで暇つぶししてらんないよ。
まだ舞台に立ちたいのか？
ああ、いくつかの演劇学校に願書出したんだ。そのうちの1校が1月に来て入学しろって。
オーディションなしで？
ああ、やってみようと思ってる。
親父さんはなんて言ってる？
まだ話してないんだ。
今年もクリスマスのおもちゃ村とか作るのか？
ツリーだけだ。時間がない。1月の末にはここを立つからね。
どこに行くんだ？
ニューヨークの演技学校。
仕事を辞めるのか？
うん。もう店長のアルフさんに話した。
それまた無鉄砲なことをしたもんだな。
ぜひやってみたかったんだよ、お父さん。
ドラッグストアはいい仕事だぞ。
毎週末持って帰るチョコレート箱が父さん好きなだけだろ？
将来性がある仕事だ。
でも一生やりたい仕事じゃない。
俳優なんて安定しない家業だぞジョン。
いい俳優になれば食べていけるさ。
ママも言い出したら聞かんかった。
ありがとう父さん。
私はニューヨークに行き、演劇学校に入りました。話し方に加え、舞台セット、メイキャップ、バレエ、フェンシングなどを習いました。私は舞台監督についても学ぶことにしました。いろいろ能力を身につけた方が仕事のチャンスも増えるからです。仲間はみんないつももんなしでしたが、軍人のビルが私の学費を払ってくれ、小遣いまでくれたので働く必要はありませんでした。週末に帰省した時には日曜学校と礼拝に出席しました。ニューヨークでも日曜日の礼拝に出席する教会を見つけましたが、心の中には自分でもよくわからない憧れがありました。クリスマスが来ると、私はある大きなデパートの仕事に就きました。父は私がとうとう定職に就いたと大喜びでしたが、私の生活は一向に定まりませんでした。その頃には父は引退しており、ガーデニングが趣味でしたので、私は父をニューヨークのフラワーショーに案内しました。
デパートの仕事は好きか？
うん、気に入ってるよ父さん。6月に 2,3 ヶ月休暇がもらえるから、キャッツキル産地で夏の野外劇場を開こうと思ってるんだ。
仕事は大丈夫なのか？
上司が OK だって。僕が芝居好きなの知ってるしね。社員の演劇クラブもできて、年に3回一幕ものの芝居を上演するんだ。
店の中でか？
うん、閉店してからね。病院で慰問公演もするんだよ。
お前がまだ芝居なんかにうつつを抜かしてるとはな。
演劇が全てなんだよ父さん。仕事はただ生活の手段さ。
だがおろそかにするなよ。将来がかかってるんだ。
将来なんて誰にもわからないよ。
7,8 人のメンバーが車でキャッツキルに向かい、キャビンで一緒に寝泊まりしました。私たちはパーティーや遊び事は一切やらず、秘書客の観劇予約を取るのに懸命でした。でも気候がとても涼しく、人々は外出したがらなかったので、あまり客の入りはよくありませんでした。私たちはがっかりしながらニューヨークに帰りました。ある日、休憩時間に同僚とコーヒーブレイクを取っていた時のことです。
俳優のお仕事はどう、ジョン？
まあまあさ、テレビシリーズで配役をもらったよ。
よかったじゃない。お店は抜け出し許してくれた？
うん、いい職場だよ。
それは確かね。
でも実のところ退職を考えてるんだ。
どうして？
親父はもう年だし、今一人だから。
もうここは長いの？
5年だ。もっと親父と一緒にいなきゃと思うんだ。
ショービジネスは諦めるの？
イーストに戻っても役者の仕事は何かあるさ。
ならやっぱり帰ってお父さんと過ごすべきね。
私は1950年の6月に帰郷し、イーストンの地域演劇グループとアレンタウンの近くにある夏季演劇グループに参加しました。また父と一緒にいるのはいいことでした。時に例外はありましたが。
何かいい仕事あったか？
アレンタウンの演劇グループに入ったよ父さん。ガスウィルの丘を登ったところにある古い干し草置き場で上演するんだ。
感心しないね。
なんでだよ、毎晩立ち見なんだよ。
干し草置き場とはな、
舞台と反対側には切符売り場や衣装部屋もあるんだよ。
日中の仕事はどうなんだ、まともな仕事は？
そのうちね父さん、今はリハーサルで忙しい。
もう25だぞ、将来を考えるべき時だ。演劇なんぞ絵空事だ。
秋になったらちゃんと見つけるよ。
ニューヨークの仕事を辞めるなんて、なんてバカなんだ、全くバカだ。
私は父を一人にしないため帰ってきたことは父には言いませんでした。気を悪くさせたくなかったからです。私は 産業物資補給会社に仕事を見つけ、そこでクラレンスに出会いました。
日曜学校で教えているんだって、ジョン。
ああ、低学年クラスをね。
何か助けが欲しいときは言ってよ。勉強とか本とか手伝えると思うよ。去年キリスト教書店を買い取ったんだ。
そりゃ鬼に金棒だな。こないだ生徒に質問されたとき答えられなかった。なんて言えばいいかわからなかったんだ。
神様に信頼するんだ。言うべき言葉を教えてくれるよ。聖書ではこう言ってる。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
君は牧師か、クラレンス。
いや、僕はボーンアゲイン、申請したクリスチャンで、イエスに従っているだけだ。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。
聖書の言葉を暗記してるのか？
今のも他にもたくさんね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
僕は役者だからセリフは覚えられる。聖書の言葉も暗記したらクラスで教えるのに役立つだろうな。
僕は火曜の夕方にこの店で聖書研究会を開くんだ。一緒にやってみないか？
ごめん、無理だ、忙しくて。
私は火曜日にリハーサルがあることを彼に言いませんでした。でも彼から学んだことが心に強く引っかかっていたので、ある火曜日、監督に電話で都合が悪いので休むと伝え、クラレンスの聖書研究会に行ってみました。彼の家族と6人の参加者がいて、聖書の創世記を学んでいました。
アダムとエヴァがエデンの園で禁断の木の実を食べた後どうなったか。創世記の3章8節ではこう言ってる。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。
次の節ではアダムはこう言ってますね。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。アダムは恐れたんだ。
みんな、彼はまた神に従わなかったので恥ずかしかったと思うかい？確かにそうですね。罪が我々の心を堅くなにしない限り、我々は神に罪を犯したことを恥じるんだね。
なんで神はどこにいるかなんて聞くんだろう。本当は分かってるのに。
神様は我々がどこにいるかいつもご存知だ。それで神はアダムにご自身との関係の中で自分はどこにいるのか考えさせたかったんだ。神様は我々の誰にでもその質問ができるよね。あなたはどこにいるのか。
はあ、
いいかい、主なる神は獣の皮でできた衣で彼らの裸を覆われた。それは我々のためのキリストイエスにある神の贖いを表しているんだ。イエスは十字架の死によってご自身の義の衣で我々を覆い隠してくださったんだよ。
本当に？
ああ、ローマ人への手紙4章7節にこうある。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。
今までこんなことは一度も聞いたことがなかった。子供の頃から教会に通っているのに。
みんな本当だよ、ジョン。キリストは我々の罪のためのなだめの供え物なんだ。神様は世の初めから我々の贖い、罪から買い戻すことを計画しておられたんだ。
私は6ヶ月から8ヶ月もの間、聖書研究会で学び続け、神の存在に引きつけられていきました。 ある晩私はベッドの中で考えました。物心ついた時から私は神とイエスについて聞いてきましたが、聖書に書かれているその明快な真理は一度も教えられたことがありませんでした。聖書研究会で学んだ神と御子イエスは、それまでの神とは別の存在のようにさえ思えました。それで私はベッドから抜け出てひざまずきました。
主なる神よ、これまで聞いたあなたと、今聖書で知ったあなたと、どちらが本当の神様なのでしょうか。正しい方のお方を信じ従いたいと思います。主よ、本当のあなたを知りたいのです。
私はいくつか他の教会にも行って伝道者の話を聞いてみましたが、クラレンスの聖書研究会に出席し続けました。そして自分が学んだことについていろいろ彼に質問しました。翌年の春、一人の伝道者がある町で2週間の天幕伝道を開催しました。私はその話を聞きに車を走らせました。
聖書は言っています。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。イエス・キリストは再び来られるのです、皆さん。主は私たちを愛しておられるゆえに、その日を遅らせておられるのです。主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。もし主が今夜来られるなら、あなたがお会いする用意ができていますか？第一テサロニケ4章16、17節はこう宣言しています。主は、号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。あなたは死のもとに行けますか？このお方を救い主、また主と信じている人だけが彼のもとに行けるのです。皆さん、あなたは救われていますか？
車で家に帰る途中、私はその世の説教に深く心を奪われていたので、曲がりくねった道でスピードを出しすぎました。何台かの対向車からの鋭いクラクションの音で、私は神様に守られたことを知りました。
神様、事故から守ってくださり感謝します。あなたがどなたであるかを示してくださり、主よ感謝します。罪を悔い改め、あなたのために生きたいと思います。私の魂を救ってくださり感謝します。主よ、あなたを愛します。私の身代わりに死んでくださり、永遠の命をお与えくださったことを感謝します。
50年代の前半に、私はできたばかりのテレビ局で働くために仕事を辞めました。小さな軽食堂も始めました。しかし心の中では、主がニューヨークでの俳優業に戻してくださらないかと祈っていました。1957年、私は31歳になっていました。父は徘徊を始め、 一人で置いておくのが不安でしたので家政婦を雇いました。4月に父は肺炎になり入院しました。夕方6時に店を閉めると父を見舞いましたが、父は話すことができませんでした。
父さん、もう遅いから帰るけど、明日また来るから詩編23編を読んであげるね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の脇場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を木の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。
父は翌朝亡くなりました。しばらく一人になりたかったので、私はフロリダに旅行に出かけ、カプチーノモンキーという猿を飼い、ハムレットと名付けました。夕方になると一緒になって遊びました。収穫感謝の休日に私は彼を連れてスクラントンの近くのハート湖のクリスチャンキャンプに行き、そこで知っている伝道者に会いました。
何これ、
誰の猿だね。
私のです、ハムレットと言います。私と血のつながりはありません。
私ともないよ。
でもいい仲間で、私を見ると飛んだり跳ねたりします。何か芸を覚えさせたいと思ってるんです。
ジョン、ここで学校を開く予定なんだ。君も来て私を助けてくれないか。キャンパーたちに教えるのに君の演技力が役立つと思うんだよ。
私はその申し出を受けるかどうか祈りました。そして決心して軽食堂を売却し、ハムレットを連れてハート湖に向かいました。2週間後彼は病気になり、獣医の治療も虚しく死にました。夜ベッドに入り電気を消すと、神様が私の心に語りかけました。お前の舞台の幕は降りたよ。私は答えました。はい主よ、私の舞台は終わりました。私は神と俳優業のどちらかを選ぶ時が来たと悟ったのです。
次回後編では、ジョンの決断がどのようにして彼を日本に、そして彼の人生の大冒険に導いたかを聞きましょう。お聞きの皆さん、あなたも十字架のもとに来て、過去への許しと将来への希望を見出すことによって、神と共なる全く新しい人生の冒険を始めることができます。もしあなたがこの大切な決断をするための助けが必要なら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、サウスカナルストリート1458、パシフィックガーデンミッション。 E メール unshackled@pgm.org です。